恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
改めましておはようございます。皆さんと一緒にずっと創世記を学んでいますけれども、今日はこの44回目になりました。聖書からこうやって連続して語っていますと、時にですね、非常に説教しにくい箇所っていうのがあるんですね。聖書の中で説教しにくい箇所っていうのはいろいろ原因がありまして、第一に非常に理解するのに難しいところ、どう解釈すればいいのかわからないところから語るっていうのは非常に難しいです。第二番目に非常に有名な箇所ですね。何度も同じテーマで語らねばならないところはとても難しいんです。特にもうすぐやってきますクリスマスというのはですね、説教するの大変なんです。同じ教会で20数年牧師をしてますと、毎年のクリスマスだいたい同じ方々に話をするわけですから、何かやっぱりその中から新鮮に語りたいもんですから難しいわけです。イースターとクリスマスはとても説教しにくい箇所です。第3番目に非常に身近なテーマで、それも自分がそのことにおいて本当に足りないな、語る者自身がとてもそのことで足りないなと思うところから語らねばならないときはとても辛いです。今日は実はその一番最後の難しさを感じる箇所なんですね。今日は19節からあと読んでいただいたところから、イサクとリベカの話なんですが、その前にアブラハムのもう一人の子供イシュマエルとその子孫たちのことが挙げられています。そこに詳しく入る時間がありませんので、さらっと見ておきたいと思うのですけれども、特に18節、イシュマエルの子孫はハビラからエジプトに近いアシュルへの道にあるシュルに渡って住み着き、それぞれ自分のすべての兄弟たちに敵対して住んだ。イシュマエルとイシュマエルの子孫はすべての兄弟たち、会う人ごとにもう敵対してですね、住んだという群れになっていったのです。実はこれは16章12節のこのイシュマエルの誕生に先立っての神様からの予言も成就なわけです。16章の11節からちょっと読んでいますと、さらに主の使いは彼女に言った。見よ、あなたは身ごもっている男の子を産もうとしているその子をイシュマエルと名付けなさい。主があなたの苦しみを聞き入れられたから。彼は野生のロバのような人となり、その手はすべての人に逆らい、すべての人の手も彼に逆らう。彼はすべての兄弟に敵対して住もう。皆さん、すべての兄弟に敵対して住む。なんと悲しい、寂しい人生でしょうか。人を見たら敵と思えたんですね。しかし実は、この悲しい、寂しい民っていうのは、イシュマエルの子孫に限りませんでした。イサクとリベカに生まれた子供、エソーとヤコブも敵対してしまうのです。なんとリベカのお腹の中にこの双子の兄弟は入ったとき、お母さんのお腹の中で二人はもう喧嘩をしていたというのです。ここに双子を産んだ方いるでしょうか？双子がお腹の中で喧嘩するってのは一体どういうことなんでしょうか？ですね。もう互いにですね、蹴り合っていたんでしょうかね。殴り合っていたんでしょうか？本当にどんな取っ組み合わせしてたんでしょうか。それだけではない。いよいよ誕生という時になると、エソーが前に先に出てきたんですけども、待て、俺が先だと言わんばかりに、もう一人のヤコブが、そのお兄さんのかかとを掴んで、俺が先だとですね、引っ張りながら出てきた。まさに争う兄弟。実は、 このエソーとヤコブだけではないのです。その両親、イサクと、いや、このリベカの関係もよくありません。二人は争っていますか？いえ。争っていないんです。でも、もっと悪い状態なんです。二人が心の中に溜まっているものを互いにぶつけ合って、口論するぐらいであったら、もっと希望があったでしょう。でも、そうしなかったのです。この夫婦は、一生涯、一夫一婦制、すなわち、一人の夫と一人の妻、それを貫いた、この時代では珍しい人物です。本当にですね、お父さん、アブラハムのようではありませんでしたし、また、息子たち、ヤコブとエソーも複数の奥さんを持つんですけど、そのようではありませんでした。二人は最後まで、相手に節操を尽くし続けて、添い遂げたわけです。また、この二人は決して背中合わせであったわけじゃないんです。結婚後もう数十年も経って、26章の8節でこのような記事が出てきます。イサクがそこに滞在して、かなり経ったある日、ペリシテ人のアビメレクが窓から見下ろしていると、なんと、イサクがその妻のリベカを愛慕しているのが見えた。この二人は決して、背中合わせではないのです。肉体的には、愛し合っているんです。体は触れ合っているのですが、心が触れ合っていない家族。心が結びついていない夫婦だったわけです。言葉が通い合わない夫婦。一体どうしてそんな悲しい状態に陥ってしまったのでしょうか。二人の出会いは非常にロマンチックでした。リベカはラクダの背中に揺られながら、遠い国からまだ見ぬ花婿のもとに嫁いできました。旅の間、アブラハムのしもべからイサクについていろいろと聞いたに違いありません。イサクはどんなに従順で、どんなに忠実な立派な紳士であるかを聞きながら、リベカの心の中にまだ見ぬ花婿へのですね、尊敬と期待が膨らんでいったことでしょう。また、イサク一方、イサクも主に祈りながら、静かに主を見上げながら、しもべが連れてくるであろう花嫁のことを本当に待ちに待っていたのです。そしてついにその出会いの日がやってきました。とてもロマンチックな24章の62節以降のこの姿、夕暮れの美しい姿を私たちは見て、ああ、ロマンチックだなぁと思うのです。この二人は前にも学びましたように性格的に本当に対照的な性質でした。しかし、性格的に違うっていうことは決して問題にはなりません。互いの違いこそが、御霊の夫婦よりも、実はより堅固な調和の取れた結婚生活に結びつくとき、豊かな幸せな夫婦となるからです。この二人は結婚生活の中で大きな問題に直面しました。まず一つの問題は、結婚後20年間子供が与えられないということでした。今でもこれは親にとってとても大きな問題ですけど、しかし今以上にですね、当時結婚して子供が与えられないということは重大な出来事でした。しかし、イサクはそこで正しい対処をするのです。25章の21節。イサクは自分の妻のために主に祈願した。彼女が不妊の女であったからである。主は彼の祈りに応えられた。それで彼の妻、リベカは身ごもった。祈りに応えられて、主はリベカのお腹に赤ちゃんを、それも双子の赤ちゃんをくださいました。ところが、お腹の中で二人の子供が争うとき、お母さんのリベカは恐れと不安に包まれて、一体私はどうなるのか。そこで彼女も正しい対処をするのです。祈りに行くのです。22節後半。こんなことで一体どうなるのでしょう、私は、と言った。そして、主の御心を求めに行った。この夫婦は、人生の大きな岐路、大きな問題に直面したとき、 主に近づき、主に祈るという神様に祈って、助けを求める、御心を尋ね求めるという、正しい行動をとるのです。それは本当に素晴らしいことです。しかし、二人はもう一つ近づくべき対象がありました。それは、お互いがお互いに近づくということでした。夫婦が、この困難な時に、心の内側では何を考え、何を感じているのかを、二人お互いに分かち合うはずだったんです。神様がお互いをそのためにくださったんです。今どんなことで悩んでいるのか、どんなことを感じているのか、考えているのかをお互いに分かち合って理解し合う。神様は良きふさわしい助け手として二人を合わせてくださったんです。ですから、神様に祈るとともに互いに語り合うはずでした。ところが、イサクとリベカはそれぞれが別々に主に祈り、それで終わりなんです。特にリベカは、祈って主の御心を求めたとき、主から重大な言葉を聞くのです。23節。すると主は彼女に仰せられた二つの国があなたの体内にあり、二つの国民があなたから分かれ出る。一つの国民は他の国民より強く、兄が弟に仕える。しかしリベカは、どうやらこの主から伝えられた大切な大切な兄が弟に仕えるというこのメッセージを自分の胸の中に収めてしまったようです。ご主人に伝えなかったのですね。そのためにその後に混乱が、この家庭の悲劇が生まれるのです。この夫婦の問題は、それはコミュニケーションの問題、すなわち心を通い合わせるということにおいて失敗しているということです。リベカは何事にも積極的で前向きで陽気な女性でした。ですから、イサクに聞いてもらいたいことがいつも山ほどあったんです。しかし、すべてに控えめで、一人黙っていることが多いイサクの性格では、どうやら、リベカはですね、話しにくいご主人のタイプだったようです。リベカが話しかけても、心ここにあらず、という風で、親身に耳を傾けてくれなかったのかもしれません。次第にリベカも、イサクに話しかけても無駄と考えるようになったのでしょうか、この二人の間に亀裂が広がっていくのです。何もこれは夫婦の問題だけではありません。ちょっと皆さんにお聞きしますけれども、皆さん最近あなたの心の中にある悩みとか不安とかそういったものを誰かにじっくり聞いていただいた経験をしたのは、一番最近のその経験はいつでしょう。非難されないで、揚げ足取られないで、本当に親身になって耳を傾けてくれる人にじっくり話を聞いてもらったという経験はいつですか。いつでもそのような耳を持って聞いてくれる人を持っている人は本当に幸いですね。いや、もう2、3年そんな経験がありませんという人いるかもしれませんし、いや、そんなこと生まれてからこの方聞いてもらったことがないというですね、悲しい人がいるかもしれません。この夏、お許しいただいて、アメリカでのカウンセリングの研修会に学ばせていただいたとき、非常に興味深い実習をさせていただきました。3人、4人の小さなグループをこう作りまして、そしてその中から1人を選んで、その1人の人が5分間持ち時間、5分間自分の心にあることをですね、何でもいいから語りなさい。後の人は、それをただ聞くだけ、絶対に口を挟んじゃいけない。途中で、あ、私もとか、絶対に何も言っちゃいけない。ただ、じっくりと聞きなさい。簡単だと思ったんです、こういう実習は。ところがやり始めてみますと、私は聞く側だったんですけど、もう言いたくって、もう我慢できないので、口にプロをかけていました。5分間、ただ何もしないで、じっと、 こっちの頭もう真っ白にして相手の話だけに聞き入るっていうのは本当に難しいっていうことをですね、経験したんですけど、それを聞きながら、牧師先生、それなんですよ。そんな風に聞いてくれないですか？そうですね。何人か今考えたと思いますが、牧師に話すとすぐに最後は説教になっちゃうんじゃないかなんでですね。その実習の後で、感想をみんなで言い合ったんです。そうしましたら一人の女性が、みんなの前で、泣きながら、今日ほど、わずか5分ですよ。今日ほど私の話をじっくり聞いてもらった経験はこれまで思いつきませんと感激しながら報告したのに、ああ、いかに私たちは聞いてもらっていないのか、いかに聞いていないのかということをですね、つくづく思わされたのです。そこに、ヘンテクリンの絵がありますけれども、ちょっと、手法の裏のアウトラインの絵をご覧ください。心が通い合う、コミュニケーションが成り立つということはどういうことなんでしょうか？それは右側のようであるというわけです。なし、A さんが話すと、B さんが聞いて、今度は B さんが話すと、A さんが聞いて、コミュニケーションはキャッチボールです。皆さん、キャッチボールですよ。ドッジボールじゃありません。ドッジボールと間違えてる人がいるんですね、時々ね。もう、相手にぶつけなくちゃいけないと思ってです。キャッチボールです。相手の人が受け取りやすいように、ね、やるんですね。これがコミュニケーションです。ところが、左側はですね、一方通行なんです。A さんが話し始めると、B さん横向いちゃう。B さんが話し始めると、A さん横向いちゃう。いや、横向かなくても聞いているような顔をしながら、しばしば私たちがやることは、耳に音は入ってくるんですけど、頭の中は、相手の切れ間があった時、話の切れ間に、私は次に何を話そうかということを一生懸命考えているわけです。頭の中は次に自分が話すことで、いっぱい相槌を打ちながら、相槌、このうなずきながらも、頭の中は自分の考えがいっぱいです。コミュニケーションが成り立つためには、話し手と聞き手の両方が必要です。すなわち、話して、聞き手、話して、聞き手、話して、聞き手で、初めて成り立つわけです。しかし、左側の形はこうなんです。話して、話して、話して、話して、話して、話して、延々と続くわけです。これでは、コミュニケーションが成り立っていないわけです。イサクとリベカの夫婦は、まさにこのコミュニケーションの問題、心を通い合わせるという点において失敗してしまいました。話し合うことによって傷つくことを恐れるのです。本当に心の中にあることをこう相手にぶちまけることによって互いに傷つく。それでどんな反撃が来るかわからない怖い、いろんな意味でだから逃げてしまうのです。本当はぶつかってこそ心は通い始めるわけです。しばしば私たちはコミュニケーションから逃げるためだったらどんなことでもするのです。仕事に逃げます。男はわざわざ残業までして、そして赤ちょうちんによってコミュニケーションを取る時間をできるだけ少なくして帰ると飯食う寝るで終わるわけです。それで済むわけです。本に逃げていきます。テレビに逃げていきます。コンピューターに逃げて、コンピューター未亡人がたくさん、この教会にいなければいいんですけど、趣味に逃げていきます。ある人は町内会の活動に逃げたり、ある場合には、教会活動に一生懸命、素晴らしいことですけど、それで、実は大事なコミュニケーションから逃げてしまったりもするのです。イサクとリベカが逃げ込んだもの、今日二つ挙げることができます。一つは、子供です。もう一つは、沈黙という逃げ場です。二人は互いに向き合うことをやめて向いてしまったのです。それが二人にとっては子供でした。子供にしがみついてしまったのです。イサクは、見てください、28節。イサクはエソーを愛していた。エソーは巧みな漁師で野の人で、漁の獲物をイサクは料理してもらって食べるのが大好きだったので、焼肉定食が大好きだったので、エソーが好きになったというのです。なんという理由かと思うのですけど、これイサクっていうのを横山幹雄に変えたくなるぐらいですね。肉をたくさん持ってくるエソーが好き。 一方、リベカはどうかというと、ヤコブに心が向くのです。ヤコブはいつも家にいて、リベカお母さんの話をうなずきながらよーく聞く。そして、よくお母さんのお手伝いをして、家事がよくできた人物だったようです。イサクはエソを愛し、リベカはヤコブを愛していた。ここに分裂してしまった家庭があります。夫婦が互いに向き合うことをやめて、それぞれがそれぞれのお気に入りの子供にしがみつく。これが結果として、子供たちの後の人生に深刻な影響を与えることになったのです。二人が逃げ込んだもう一つのこと、それは互いに沈黙をするということでした。多くの女性は、結婚式の日に未亡人になるという言い方があります。結婚前は、お互いの目を見つめ合って、もういつまでも目を見つめ合って、もう相手の話にうっとり聞き惚れるのです。もしも男女が目を見てじっくり話をうなずきながら聞いてたら、これは結婚前のカップルです。私は言いません。と、ある先生がおっしゃいました。一方が話、一方がよそ向いてると、これは立派な夫婦です。そうですね。アメリカではそういったですね、コミュニケーションの問題を持ったカップルの一つの治療の方法として、二人をですね、膝を突き合わせて座らせて、両方で手を握らせて、黙って5分間相手の目をじっと見させるというですね、方法を取るそうです。もう結婚してしまうと相手の目をじっと見るということがなくなるんですね。どうぞ、やったことのない方、今日帰ってやってみてください、ご夫婦の方はですね。こんな実験結果があります。平均的夫婦を選んで、一週間、二人がどれだけ言葉を交わすかの調査をしたそうです。アメリカでの結果です。調査です。一週間、168時間、1万80分の中で、平均的な夫婦が、互いに言葉を交わし合った時間はどれだけの時間か。アメリカでのことです。アメリカでは男性が女性にですね、声をかけなかったら、もう、すぐに簡単に離婚の理由になってしまうわけです。さあ、そんな過程で、どれぐらいだと思いますか？一週間168時間のうちで。答えは、17分。これを聞いていろんな反応が出てくると思います。え、そんなに？とかですね。え、そんなに少ないの？とか、そんなに多いの？といろんな反応があると思うのですけど、それが、日本での結果は、私知りませんけど、きっと10分以下です。と思いますよ、平均的でも。飯、風呂、寝る。これを1週間7日間合計しても1分以下です。でも特に女性はですね、この会話、心の触れ合いを男性よりも必要としているんですね。私の気持ちを知ってほしい。これは女性なんです。教会の中でも、多くはご婦人の方から、もっと交わりを密にしてほしいという声をよく聞きます。もっと本当に親密な交わりを持てる教会にしてほしい。これは本当に女性の切実な願いなんです。ペテロは、第一ペテロの3章の7節で書いています。夫たちよ、妻が女性であって自分よりも弱い器だということをわきまえて、妻と共に生活し、命の恵みを共に受け継ぐ者として尊敬しなさい。皆さん、身に染みる言葉です。夫たちよ、妻が女性であって、この言葉は本当にいい言葉ですね。妻が女性であるということを男たち知れって言うんです。私も結婚後十数年して私の家内が女だということを発見したという話を前にもしたと思いますけど、男にとって難しいんです。妻が女性であることを本当に知るのは至難の業です。まだ私は十分分かっていません。特にここにまた自分よりも弱い器、ええー、と思います。大体においては、 女性の方が強いんじゃないかとですね、感じる気がするんです。しかし、そうなんですね。女性は感情的な面において、本当に傷つきやすいのです。そのことを男たちはよく知らねばならないわけです。しかし、一方女性にも分かってもらいたいことがあるのです。これは夫たちよとなっていますけど、これを妻たちよに変えるとこうなるんです。妻たちよ、あなたの夫が男であって、ある点で自分よりも弱い器だということをわきまえて、夫と共に生活し。皆さん、男もある点で、とても弱いんです。どこが弱いんでしょうか？男性は、この自我、プライドが本当に傷つきやすい生き物なんです。男としてのプライド、この自我が傷つけられますと、軽んじられたり、無視されたり、恥をかかされたりすると、男っていうのは、本当に立ち上がれないほどぺっちゃんこになってしまう弱い弱い生き物なんです。男性をいじめたければ、このプライドを傷つければいいんです。いい方法を教えましたね。そんな時に、男性が取る逃げの一つが沈黙です。黙り込んでしまうのです。これは確信を持って言うことができます。私の姿だからです。自我が傷つきますと、牧師、自我死んでるんじゃないのって死んでるはずなんですけど、でもプライド傷つくんですよ。そうすると本当に黙りこくってしまうんです。まさに鬱状態に私もなるのです。そしてそれが年とともにますます敏感になってきたのでしょうか、落ち込みが多くなっています。ただ私は職業柄牧師ですので、ずっと黙りこくるわけにいかないもんですから、こうやって講談の上で説教したり、教会の方々にはニコニコしながらお話を聞いたりお話をしたりするんですけど、その沈黙のぶつける、一番ぶつけやすい相手がそばにいるもんですから、そこにぶつけるわけです。家内に対して沈黙をしてしまうのです。喋りたくない。もう押し黙って返事もできない。食事をするときにもそそくさとうつむいてバーッと食べて、さっとですね、行って、布団に潜り込んでしまう。もう必要最小限のことしか喋れなくなる。皆さん、男っていうのは、自我が傷つくと本当に、そんな状態になるものなのだ。その点において本当に弱さを持ってるっていうことをですね、どうぞ男たち、それは牧師だけだと言わないで、ぜひ理解してほしいのです。しかし、沈黙は金ならずです。エペソビテの手紙の4章の御言葉をそこに一番下に書いておきました。ですからあなた方は偽りを捨て、おのおの隣人に対して真実を語りなさい。私たちは体の一部分として、互いにそれぞれのものだからです。怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。偽りを捨て、そう、偽りは言いたくない。心にもないことを言いたくないので沈黙しているとですね、男たちはそれで逃げようとするんですけど、ダメです。その後に、おのおの隣人に対して真実を語りなさいっていう言葉が続くのです。すなわち、心の中にある思いを、気持ちを正直に語り合いなさい。黙っていてはいけない。せいぜい、日が暮れるまで寝しなさい。沈黙したまま、憤りを心の中に覚えたまんま、感じたまんま、夜を過ごすようなことがあってはいけない。その日のうちに解決しなさい。悪魔に。って言いました。ところがそれを見ていたですね、この訪ねてきた人物が、その友人に話しかけたんです。出しゃばりたくないがね、ただ黙って畝を引かないで、そのロバに、どうぞとか、はいはいとかですね、言ってやったらどうだい？仕事がずっとはかどるだろう？するとこの友人はですね、足を拭いながら答えました。ああ、そりゃわかっている。が、このロバのやつは、6年前に俺を蹴り上がったんだ。それからというもの、俺は、こいつに話しかけてやらないんだ。 まあ、どれだけ蹴られたか知りませんけど、私たち、黙って復讐するというこの逃げ。私たちはそこから早く立ち直る必要があるんですね。私たちももっと互いに、互いの弱さを理解しながら、逃げないで、ビクビクしないで、心の中の真実を話すこと、またしっかりと聞くことを始めねばならないのです。それこそが、他の何がなくても、互いへの素晴らしい贈り物、心を贈るということは、うちにあることを真実に語り、それを聞き、お互いの弱さを理解し合う、そのことを家庭で、そしてまた教会で、主にある兄弟姉妹として、忙しさに逃げないで、他のことに逃げないで、だんまりの中に逃げないで、ぜひお互いに、あなたが考えていること、感じていることをどうぞ聞かせてください。私の考えていること、感じていることをどうぞ聞いてください。互いに向き直りたいのです。主が私たちをそれぞれを互いに必要としてそこに置いてくださったからです。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。